使える日本語、巨泉、昔巨泉の使えない英語って番組があったけど、
はいはいはい、
使える日本語だから糸井重里あたりがね、
はい、
なんか使える日本語とか言ってサラリーマンの使う日本語みたいな、はい、じゃああれしといてくださいみたいな、はい、あれしといてくださいみたいなのが使えるとか言って、はい、なんか本にしてたんだよ前、
はいはい、
でそういうの面白いなと思って自分もそういうのいっぱいあるからどっかで発表しようと思ってたんだけど、はい、やっぱ世の中もうスピード速いじゃないですか、で言葉の速いそういう日常いわゆる流行語じゃなくて、
はい、
その言い回しとかいうのも流行り廃りってあるじゃない、
あります、
ね、5年ぐらいすると言わなくなっていくみたいな、はい、でただネットのこの時代になって随分と俺はその意味のない言葉ってのはやっぱり省かれて淘汰されてきたなと、
うん、
肯定的に捉えられる面もあって、
はい、
本当に使える言い回しっていつまでも残ってるなと思うんだよね、
変わらない、
うん、っていうかまあその時代につれて微妙に角が取れていきながら本当に真に使える日本語として残っていくみたいな、あの言い回しってあるなと、だから僕らが10代の時は間違いなくそれは大人も子供も使わなかったんだけど、今は自然な文脈でそう日本語で出てきて、それがあ日本人、日本人ってやっぱり日本語のありきの民族なんだなって思うことがあって日本語は好きなんですけど、まあ今までも日本語そのものっていうのは取り上げた回はいっぱい、
はいはい、
まあ下ネタ回なんて日本語回みたいなものだったわけで、でそれ日本語っていうものをすごい僕は執着するんですよ、うん、特に話し言葉なんですけど、はい、使える口癖みたいなんでね、
はい、
口癖で自分も結構それを意識して使ってだんだん本当物にしていけたらいいなみたいな口癖があって、
はい、
でそういうのあえて言うっていうのはなんかちょっと違うところ、違うところでもあるんだけど、そういうのまで分析するの好きだから言っちゃいますね、
はい、
まあこういう機会ですから、だから何々みたいなところもあるんでって言うんだよ、これ昔言わなかったんですよ、絶対言ってないんですよみんな、だけど今別にみんな言ってるわけじゃなくて、
はい、
まあ僕をはじめ何人かこのうまい言い回しできるなこの人って人は結構使ってるなっていう印象があるのが、こういう丸々みたいなとこもあるんでっていう言葉なんだけど、
はいはいはい、
これは本当にいい言い回しで、
はい、
ぶっちゃけっていう言葉がその前にあったわけで、
はい、
ぶっちゃけこうじゃねみたいな、
はい、
でもそれなんかどのシチュエーションで何に対してどの年代の男女が使ってもなんかちょっとガキ臭いとこがあるんだよ ね、
そうですね、
ぶっちゃけっていう窃盗語でこうじゃねって、はい、それはあのことの本質を僕はこう見てて当たってるだろっていうニュアンスなんだけど、
はい、
ぶっちゃけっていう言葉、はい、でもそれはどこか上から目線っていうかその事柄について自分は達観したみたいなニュアンスがあるんだけど、
はい、
この何々みたいなところあるんでっていうのはそれがないままそのぶっちゃけこうじゃねの文章をそのままやれる、
はい、
本質を捉えてるけどでも完全にそうとは言わないけどねみたいなちょっと角の取れたニュアンスもあるし、
はい、
上から目線なニュアンスがない、
はい、
非常にいい言葉だと、
はい、
でまあ例文で言うと、
はい、
ケルナグル面白いよねってケルナグルっていうファミコンの、
はい、
格闘アクションゲームがあってこれは面白いんですけどケルナグル面白いよねって、でもあれもやっぱ対戦が面白いよねって話になるわけです、
はいはい、
で慣れればもう一人用の CPU 戦はね対コンピューター戦はもう負けないよねって、
はい、
で飛び蹴りで飛燕脚という技があってその飛燕脚を覚えたら勝ち確、
はい、勝ち確定、
勝ち確定、もう飛燕脚を覚えちゃえば CPU には負けないというこの命題に対して、はい、じゃあここからどう言うかっていうと、ケルナグル面白いよねって、で CPU 戦はもう慣れちゃえば負けないからねって、ぶっちゃけあれ飛燕脚を覚えたらおしまいだからねっていう文章だったわけです、
はい、
それがね、CPU 戦はね飛燕脚を覚えたら勝ち確みたいなところあるもんねっていう文章になるわけで、
はい、
このね後者の文章は非常にいい文章になるんですよ。
ただごめんなさい、ちゃちゃ言うわけじゃないですけど、うんうん、ケルナグールを題材にさしてる時点でガキ臭い部分が根本が抜けてないんですよ。
ガキ臭いっていうかガキ、じゃあそうじゃない、今のケルナグールはおのおのそれぞれ、
いやわかりますけど、わ
ヘッ
ジわかりますよ、
ヘッジファンドとか慣れてない言葉を絞り出して今、利確とかなんでその中わかんないけど株とかやってる人、いやわかんないけど、その あの
いや分かります
よ。じゃあ分かった、やめよう。リンクの冒険の下付けに下付けダメ。下付け、ぶっちゃけ下付け覚えるまでじゃねえ、じゃなくて、下付け覚えたらクリアみたいなところあるんでっていうと、
だから
ゲームから離れるでしょ。
ゲームから離れる。
ゲームから離れる。ゲームから、あと何、富士山とかで、
そういうですよ。
富士山とかで、でじゃあ事実かどうか置いといてね、はい、事実かどうか置いといて、あれあの9号のあそこの、あそこのあの岩の岩間の階段越えたら登頂みたいなところあるんでってとかね。
はい、そうですね。
ぶっちゃけあそこの岩だよね、あそこ越えたらもう頂上ってことだよね、はい、っていうのは上からになんに対して、はい、あの9号目のあの岩越えるまでみたいなところはあるじゃんみたいな
富士山あるじゃんがちょっと
あるじゃんっていうか、
まあまあまあでもわかります
みたいなところはあるんでっていうと、はい、それがかなり、まあ、本質的だよねって言いながらも、うん、まあ完全にそうとは言わないよ。でそれでいて別にその自分もそこまで断言してるわけではないけども、突き放してあれって所詮はそういうもんじゃんみたいなニュアンスじゃない、はい、もっとその事物対象の命題の事柄に対してもうちょっと好意的積極的というか親近感を持ってる、はい、ぶっちゃけっていうとなんか一回そのね、その命題を命題っていうかその言及してる事柄に対して突き放してるところがあるんだよね。
例えばあのこの間の選挙ぶっちゃけ民主党の自民あの
自爆みたいな、
自爆だよね
っていうのがって、まあ、言ったところで、ね、はい、まあそれはいろいろあるけども、まあ、自爆みたいなところもあるんで、うん、っていうとみたいなところものこのもが重要なんです。
そうですね。
でそれをすごい主題に言ってるのに全部とは言わないよ。だけど、だいぶ、で、ああ、そうだよねって同意しやすいの。
はい、
ぶっちゃけっていう命題だと、そうだよねって言うと、その、上から目線に乗っかることになるんだけど。
でも1個しか道がないみたいな。
そうそうそう。だけど、そのみたいなところもあるんでは、あ確かにそうかもねっていうニュアンスで返すことによって、本質を外さずに、でも、2人とも断言はしてないよっていう、
はい、
いかにも日本人の日本語文化に、スッとフィッ、こうね。会話がね非常に鳴らされる。だけど言ってると全く一緒なんだよ、
はい、
そのねリンクの冒険は下付け覚えるまでだと富士山は9合目の岩までだと、それは知らないですけど全く、今度の選挙は民主党の自爆だとかっていう、はい、まあ何でもいいんですよ、はい、そういう日本語にできる自浄作用、日本人の、うん、俺はそこに興味がある、
はい、
うん、そこに興味がある。言葉そのものじゃないんだよ、
はい、
言葉そのものじゃなくてそのそういうところに興味があるというかな。だから前はその確信犯、役不足、
はい、
情けは人のためならずみたいなのがみんな誤用してて、はい、でその誤用の方が正しいじゃんでいいじゃんとか良くないじゃんとか言ってたけど、実はこの話もどうでもよくて、
はい、
そうじゃなくてそのプロセスなんだよね、
はい、
プロセスなんだよな、やっぱ面白いのは、
はい、
ここはねやっぱすごい、そこ言葉っていうものの、でこれねもう一個、まあこれはまたちょっと似たようで別の話かもしれないけど、何々まであるっていうあの表現があるんですよ。それはあのこっから浜松までは150キロまであるとかそういうことじゃない単純描写じゃなくて、これぐらい言っちゃってもいいんじゃねっていうことの、さっき言った丸く大人っぽく言えるような、そのしかも多分にこれは推測だけどでも結構自信あるよっていうニュアンスを表すときに何々まであるって言うんだけど、これを盛んに言い出してるのは実はあのゲーマー業界で、主に格ゲーだよね、格闘ゲームやってるやつらの口癖なんだよね。
そうなんですか。
格ゲーの大会の動画の実況なり解説なりを聞くと、まあこの言葉この5年間ですごいぐっと日本語化して、多分その文化からこうバーっと、まあ2チャンネルなりなんなりっていう下から潜っていって表面に出てきて、今日本語の通常語として全然通じるようになった、
はい、
昔あのスト2なんかちょっとはまあ日本男子たるものスト2やったことあるでしょうから言いますけど、ガエル対ザンギエフ、ダイアグラムって分かりますか。格闘ゲームやらない人でも分かると思うんだけど、ゴブゴブって言うじゃない日本語で、
はい、
であれをガエル対ザンギエフは8対2でガエル有利ザンギ不利なんて言うんですよ、
はい、
その互角を五分五分として6-4とか7-3とか8-2とか9-1終わってるとかね、
はい、
あの言うわけです。で格闘ゲームでは今でもそれはもうずっと言われてるわけです、はい、で それでね、多分この辺の会話から生まれてきたと、思われるんですけど、僕の一番大好きなスーパーストリートファイター 2X スパ 2X 中の話で言いますと、あのバイソンサガットはまあサガットかなりきついと終わってると、はい、あ64じゃ済まないよねっつって73かな、82体はねえけどな、まあ73、いや 7.5 2.5 まであるんじゃないって、
はい、
の何々まであるっていう、はい、あのとかね例えがさっきから最悪ですけど
もうちょっと若
い、いや今みたいな丸あのその前の丸々何、何々みたいなところもあるんでっていうのが本質をちょっとついちゃうよっていう文章表現だと、これもそうなの、何々まであるっていうのもそうなの、ちょっとまあ、言い過ぎとは言わないけど、でも、うん、なんだ言い過ぎかもしれないけど、こういうことじゃねっていう時に言う時に何々まであるって言えちゃうんだよね。
君は初犯じゃないからね、ひょっとしたら懲役10年まであるかもしれない、ね、
それは
みたいな、
それは従来のまであるでしょそれは本来の日本語のまであるでしょ、今ここに来て新しい意味で使われてきた何々まであるってのはそっちじゃなくて、そっちじゃなくて、例えば、あの人はあれだって、あの夜実家の酒屋さん手伝ってるらしいよみたいになって、
はい、
だから最近土曜しょっちゅう休んでんのねみたいな、 こっちの仕事みたいなね、あ実家の方の商売が大変なんだみたいな、まあ継ぐんじゃないみたいな、いやもうだってもう向こうが副業まであるでしょ、あじゃあ向こう、あじゃあね、こっちが副業まであるよっていうような言い方、
はい、
そうだから実家の酒屋がね、
はい、
もう実家の酒屋本業まであるよあの人、はいっていう、そういうなんかこう数値化できないようなもんに対しても、うん、もうそこまでいってんじゃないみたいな、本質的にはもうそうなんじゃないみたいな、そういうそのちょうど境目の時にもうそっち行っちゃったんじゃないっていう、
はい、
そっちに進んじゃったんじゃないっていう、従来の認識よりもとはむしろ逆の方向に、悪い方でもいい方でも何かこう一般認識を裏切る方まで度が進んでるみたいなことを先見して予想するときに何々まであるっていう、はい、言い回しを非常に使えたりするのかな、例えばあもうあれだよねテレビダメだよねなんて話を例えばするじゃないか、
はい、
でもでこうなんかもうテレビあってもこういうのしかやんないもんねっつって、うん、今テレビ使ってこういうのもできるからでもどうとか言って、いやそれはやってるけどでもテレビは見ないよねみたいな、だからそっちメインまであるみたいないやだあのテレビで言うとゲームモニターじゃないけど、
あ
パソコンモニターでもいいし、はいはい、そのテレビ番組を見るということではなく使ってるよねっていう話になったとすれば、テレビを何か、
はい、
そういうモニターとか機器として使ってるとすれば、あもううちなんかもうテレビ見てないけどそうだよそれだよみたいな、テレビおまけ、じゃあテレビ番組おまけまであるねみたいな、なんかそのね、まあ一般認識はまだまだそうじゃないんだけど、はい、一歩そこから踏み込む、逆説の方に踏み込むときに、こういう言い回しをしてなんかりするっていう、これはね、
これって頭にもはやとかつけてもいいんですか、
うん、だからそうなると硬くなって、
固くなっちゃう、
さっきのぶっちゃけがこう子供っぽいのに対して、はい、もはやとかって文語っぽくなるわけですよ、うん、で俺たちはもはやとかって言えるけど、
もはやなんとかまであるっていうのはなんかしっくりくるんですよ、
いやいやだから正しく言えばそうなんだけど、はい、口語で角が取れていって、うん、
あなるほど、
この自然なさっきの会話の中で、うんうん、こうね、もうビールとか言っても飲み飽きたよねみたいな、麦茶の方がうまいまであるよっていうあのね、例えばさ、
もはやですけど、もはや麦茶の方がうまいになっちゃうわけですね。
だからまあ、うん、厳密に日本語としてたどっていけば、はい、そうだし、もはや何々まであるやっていう話し方をしたって口語は、
はい、
許容範囲広いから、はい、いいとは思うんだけど、もうなんか最近の感じだとそういうんじゃなくて、なんかこうわざとね、そのまであるのところグッということで自分は踏み込んだぞっていうニュアンスを出すわけ、はい、でぶっちゃけみたいな乱暴な言い方じゃないから、それも麦茶いいよねっつってね、麦茶世界一うまいまであるなっていう、でまあそれはツッコミ待ちでね、
はい、
ちょっとボケてるわけだけど、はい、そういうなんていうかな、こうもうこの今のこのシチュエーションでは麦茶にかなう飲み物はないぜみたいなことを言うのに、いちいちそういうね、
はい、
力の入った言い方をしないときに、
はい、
こうスッと言えるわけですよ。
なるほど。
だからこの何々みたいなところもあるんでみたいな言い回しと、
はい、
何々まであるっていう言い回しに対しては、僕は1年ぐらい前からまあかなり要チェックやって感じだったんですけども、そういうね、それ日本語会とかやるとなんかさもちゃんと調べて喋んなきゃいけないけど、
はいはいはい、
そうじゃないんだよね。こういうところこそが日本語とは我々が喋ってる言葉であり、その本質には絶対その会話そのもののニュアンスっていうものを抜きにしては、文法ってのは後からそれを説明するだけのものだからね。でなんかそういう全然違う話っていうか何
の話ですか。
この間その、まあ違う話、ああ関係なくないか、関係ないや浅草のねほおずき市に行ってきたんですよ。
はいはいはい。
であれは7月9日と10日とかってなんか決まってるから、
決まってるんです
よね。でちょうどそれが、平日だったんですけど、はい、まあ昼間行けて、で行ってきて、で浅草10年前ぐらいにも浅草寺行って、
はい、
まあ断ることにその浅草周りは遊び行くけど、浅草寺の中がっつり入ったのはかなり久しぶりで、もう10年ぶりぐらいかな、
はい、
まあなんでほおずき市に行こうと思ったかっていうと、かねてからずっと好きだった千秋直美のほおずきの街っていう曲があって、
はい、
でそのほおずきの街っていう曲は まさにそのほおずき市の浅草のあたりの、
はい、
若い2人がひっそりと暮らした下町みたいな歌なんですよ。でそれは本当に好きな曲 でその歌詞がすごいこう頭の中でも何度も何度もあって、
はい、
でもいつかほおずき市は死ぬまでに絶対浅草行こうと思ってて、で今年ついにその曲が好きすぎるというだけで今年ついに浅草のほおずき市に行って、まあ、ほおずき買わないんですけどね、は
い、
でまあその歌詞の中にね、打ち水すだれ竹将棋といかにもこう東京のそういった情景をこう、
はい、
こう映し出すような歌詞があったりして、俺もそんな感じでこうなんかなんていうかな、ほのぼのとした穏やかなにっこりと表情でこう見たら、まあね、大好きです大好きですとか言ってやってるわけですよ。人混み敵はぼったくりに変えなさいとひどいんですよまあ人だらけ当たり前、まあ敵や当たり前、まあぼったくりです当たり前、たこ焼き500円みたいな、銀だこでもねえのに500円みたいなでまあおみくじ引いて、僕みたいな星の元にまた人間も当然大吉なわけです、
はい、
でも大吉町人来る来たことないみたいなお金恵まれる恵まれたことないみたいなもうね、大吉の嘘しか書いてないから、
はい、
まああれなんか今日だけ結べばいいんだよね、大吉とか持って帰っていいんだよね。
大吉も結んでいいんじゃないんでしたっけ、
全部結んでいいんだっけ、ね、あれ絶対さ、ご都合主義だよね、あれ絶対ご都合主義だよね。
さっきの話じゃないですけれど、ご都合主義になりますよ、うんうん、お金も結婚の式も3万円だったのが今は稼ぎが少ないから1万円でもいい、で昔偶数がダメだったのに今2万円も OK になってた
りするじゃないですか。2万円 OK になってるね、昔は2で割れちゃダメだったからね、はい、3万円も2で割れるけどって俺ずっと言う、
そうなん
ですね、俺ずっと言い続けてきたら、
主義なんですよ、
俺3万1だ2万1円とか3万1円の方がよっぽど2で割れないんだけどって、はい、いつもここでここにでここに出て喉のね、
はい、
この我々はっつって、
はい、
喉から出かかってたのをね、いつも我慢して飲み込んでね、
はい、
払い続けてきました
よ、
はい、いやその話はまた
別
で、何が言いたいかって、このほおずき市はまあ別に勝手に楽しんできただけで、
はい、
特にこれといったエピソードもないんですけど、
ないんですか、
敵屋の屋台減ったわ確かに、
ん
だから例の法律からですよ、
はい、
かつては絶対あんなもんじゃなかった、
はい、
何の祭りもやってなくても、俺何年も前の浅草の浅草寺でポッと覗けばまあ屋台がいたんだ、今もうはって感じ、あれって数えれる指で、うん、あれって、うん、あれは防犯の影響だよね、間違いなく減った、バリエーションも減った、金魚すくいがない、まず一箇所だけでっかく構えてて、いかにもいかにも許可取ったんだろうなってのがあって、なんか勝手に出してるところっていうので生き物扱ってないんだよ、金魚すくいっていうんだけど別格で1個2箇所ぐらいあって、
はい、
あとヨーヨー釣るしかない、くじ系が、だからくじ系が一切ない、
ああいろいろまたそれもあ
り、ひも引きがない、はい、で金魚すくいがちょっとしかなくて、ヨーヨー釣りが2箇所あって、あといわゆるそういう なんか嘘くさいのがラムネとかそのほとんどない、はい、だからもう予定調和のしかないんだよ、フランクフルト、おめん、わたがし、りんご飴、あんず飴、なんといってもあのたこ焼き、焼きそば、ほんとね、なんていうかな、もうなんかよあれってもう拍子抜け、
はい、
でもうなんかありえない割合でかき氷だし、だからもう死のほど言ってらんないから、うん、もう要するにあれでしょ、利益率のダントツに高いのはかき氷だから、
はい、
もうあらゆるやつ、あれもうほとんどあ、まあ、ぼったくりですよ屋台の、
まあまあ、
子供の時から知ってましたよ、はい、でもちょっと知恵つければ高校生ぐらいの時にどう考えてももう向こうからしたらコスパダントツ最強でかき氷だろうなってわかるじゃんか、こっちは、ね、砂糖水とだって氷製機しかないんだから、
はい、
あかき氷屋台率高いわ、もう恐ろしい数かき氷あって、もう、はい、もうなりふり構ってないね、とにかくここで儲けるんだっていう、だからもうそういう意志が感じれたね、もっと美味しいもの出してやろうとか、
はい、
ね、よそとは違うことやってやろうみたいなのが全然感じられなくて、うわつまんねえな。
昔はなんかそういうのあったんですか。
浅草、俺だって10年前行った時は、
はい、
こんな屋台群馬じゃ見たことないっていうののオンパレードで心を躍らせてたよ本当に。
東京の屋台はすげえ。
うん、そう本当にそう、本当にそう。あのだからチョコバナナとかも普通のチョコバナナしか今回なかったんだけど、はい、前はそんなんじゃなくて、
バリエーションが、
なんか何これっていうバナナ売ってんの。うん、だそれこそそのかき氷のカップみたいなのにバナナとアイスとなんて入れていくバナナパフェじゃないけど、
はいはい、
そういうもんも出してたね。だそういう起点みたいなのがもうないの、そういうことやってる商売が。
なるほど、
全然ない。まあほおずきで浅草出身、うちのバンドのベーシスト浅草の人間なんで、はい、聞いたんですけど、まあいやほおずきの売り場でね、
はい、
スペースだいぶ使ってるから、
はい、
単純にそういうことじゃないみたいなこと言って、まあじゃあそうなのかなって、まあ、その時は思ったんだけど、やっぱり異常だな。なんかこうクイズ100人に聞きましたね、屋台といえばっつって、あるあるあるっつって出てくる上位8つの答えみたいな、そんな感じの屋台の種類しかなくて、今ベスト10とかって普通に言えばいいじゃねえかなんでクイズ100人に聞きましたね、
あるあるが言いたかったんです。
そうそうそう、あるあるでーれーれーれーれーまあいやいやバリエーション減ったね、うん、それは思った、う
ん、なんかほおずき市って昔はあれだったらしいですね、吉原の、
ああ、はあ、浅草だしね、
はい、
うんうんうん、
ほおずきがあの中絶の、
ああ、なんかね、はい、そう俺ほおずき、そうウィキペディアで読んでて、なんかなんかそんな、なんかそんな、
秘密じゃないんですけど、まあ、できちゃった子
をちょっとあのちょっと
こなんですよね、
うん、そう、あれはね、で食用もあるんだよ、はい、海外でほおずきの中は食用とかもあって、はい、でなんとかなんかでも食べるとなんとかとか、まあまあちょっと調べないうちは言えませんけど、いろいろあるんでね、でも面白いんでね、そのほおずきっていうのはなんであんなねわけのわからんもん食ってね、そんなに昔の日本は食うもんなかったのかと思ったね、なんかそうそうそう、で浅草に根付いたのもきっと関係があるのかな、
そうだったと思います。
面白いね、風俗、江戸風俗じゃないけど、そのさっき面白いね、やっぱりね、
そ
うね、全てには理由があるんだね、僕の声が枯れてるのも理由があるんですよ、なんで枯れたの俺さっき天下一品のラーメンで喉は枯れないよね、
あれはやられます
よ、あれであのこってり汁で喉やったのかな、違うよね明らかに違うと、あのほおずき市のねその話じゃないけど、それでなんかこう自分が屋台やるとしたらどんなだろうみたいなちょっと予想したりなんかして、
はい、
なんか したんだけど、結局そうあのきっと向かないだろうなとかって思って、
はい、
であのこの間秩父行った時射的やったじゃない、
はい、
俺が、
はいはい、
であれと一緒でやっぱ射的屋さんとかやりたい、
はい、
っていうかそれで思ったの、そう男なら死ぬまでに一度は銃を撃ってみたいよね、
はい
と、別に、いや、人の心臓に向けてじゃない。
ね、
やつの眉間とらえ、ゴルゴ13の歌ですけど、やつの眉間は撃ち抜かなくていいんですけど、はい、あの、男として生まれたらやっぱ死ぬまでに一回はさ、あの、銃というものをさ、ぶっ放してみたいよね。
ね、撃ってみたいですね。
まあそこで、マシンガンドダダダダしたいか、
はい、
スコープライフルでアーマライト M16 を撃ちたいのか、拳銃がやっぱりいいのか、はい、 ホルスターから抜いて拳銃を撃ちたいのか、それは人それぞれだと思うんですよ。次元マグナムがいいのか、それは人によって、我々男子でも憧れはこう趣味は細分化されますから、そこはいいんですけど、もうサバゲーとかさ、もうそういうんじゃなくてさ、実弾入りの銃をさ、ね、まあもう射撃場でね、的でもいいんだけど、できることなら空き缶とかめがけて、
そうですね、空き缶がいいですね。
できることならもうくたびれて折れ曲がったコークの空き缶めがけて、カインカインって
やってみたいです
ね。やってみたいよね、やってみたいよね。で、死ぬまでに一回は銃撃ってみたいと思ったね。だからそのあと空を飛んでみたいね。
空飛んでみたいですね。
だハンググライダーかセスナかスカイダイビングみたいな、あの本当風が入ってくる空の飛び方ね。ヘリ乗るとかあんま意味ないんだよね。
エア、あでもそれ空じゃないもんな。エアースカイダイビングっていうのが今あって、筒状の中に入って、
空中にボーっとボーっと乗る乗るんだ。
ただあれはもうその中だけだね。
あれだ、そういうのもあったよね、あの急降下するほら、セスナみたいな中の乗って、そう無重力やるみたいな、テレビで見たことあるけど、あれでも楽しいと思うよ。あれもやりたいけど、もっともうはい 5000m からバッサッサー来たパラシューティングみたいな、ことはやっぱり一回やっておかないと。で別にあのジャングルに迷彩服で降り立ってとかそこまでミッションしなくていいんだよ、別にそういうこと、それで銃持ってとかそういうことじゃなくて、
そう、
銃と空飛ぶのは独立してていいんですけど、別に習志野第一空挺団とかに入んなくてもいいとは思うんですけど、まあなんかその男ならやっぱその2つはね、あとやっぱ死ぬまでに、これは全然できるんですけど、死ぬまでにゲームを一作作りたいと思うわけ。というわけで菅野くん作って、技術と人脈で、で俺はシナリオ、俺は原案書いて音楽作るから勝手な、もう一番そういうやつ多そう。原案書いて BGM 一面の BGM だけ作るから、あとはやって、
それバンドで言うとボーカルやりたいってやつ、
そう、東方プロ志向バンドメンバーもとも東方ボーカルいうことで、そうじゃなくて、またテレビゲームの相も変わらずテレビゲームの話題でしかないんだけど、まあそういうの作ってみたいなって話して、じゃあ具体的にどんなの作ろうと。でオンラインゲームじゃなくてもいいけど、まあやっぱりこのミッション型っていうか、依頼があって酒場があってがいいわけです。まあルナティックドーン3みたいなルナティックドーン3っていう、死ぬほど僕がハマったゲーム、あれ菅野くんが買って俺が借りて俺がハマっちゃったゲームなんだけど、まあ、そうそう、ヒルズファとルナティックドーン3の融合みたいなゲームがやりたい、作りたいんだけど。だね、それ一番考えたのは、やっぱ僕らはね、顔のない頃のゲームがやっぱ好きな世代なんだよね。プレイヤー、キャラとしての絵として顔が割り当てれてるのはいいんだよ、しょうがないんだよ。だけど、少なくとも動いてる時のキャラに、もう目とか鼻とかあんま別になくてもいいやっていう人、僕たちはそういう世代なんですよ。で、なんつったらいいんだろうな、まあ、ルナティックドーン3なんかまさにそれで面白い、どういうこいつはこういう顔しててとかって脳内で描けるから面白いんだけど、昔もそう、例えばね、まあ弊害はあります。ファミコンのね、ファミコンじゃないけど対等のゲームで影の伝説っていうゲームがあって、忍者のゲーム、あれなんか髪がこうゆってあるから、あれ主人公女だと思ってた、細いからくのいちだと思って、あれ全然くのいちじゃなくて、カセットの絵見たらなんかこう星ヒューマンみたいな、ごっつい眉毛した男がいるから、なんだ主人公男なんだと思うんだけど、やっぱゲーム画面見るとまたあれ女じゃんって、なんか女だと、一旦思っちゃうとずっと思っちゃうよね。
僕ムーンブルクの王女がそれです。
あ
のドット絵の印象とパッケージの絵が全く、
結びつかない。
結びつかない
。あの太いもんね、あいつ。ゲームだとゴテッと
し、おばさんにしか見えない
。太いの見て白いのをゆっさゆっさって歩いていくから、そのどっちかっていうとその骨太のイメージが。
そうですね。
骨太つか。それはね、一回そう思っちゃうとっていう話をしたいの。これは。これだけで本当は独立できるレベル。
そうですね。
一回思っちゃうとっていう、人間の脳みそってルーズでね、修正しないのよ、だからもう第一印象は大事だっていう話なんだけど、これで俺がそのなんでゲームのその影の伝説とかね、ルムーンブルクっていう入りを、こんなどうでもいい入りをしたか謎なんですけど、方角
方角、
方角、
それは伝統的な方角、それとも今言われてる方角、どちらの、
ごめんなさい、あのどっちでもないです、ダイレクションの方です、東西南北です、
そっちの方角です、ね、
ごめん、日本の音楽って意味じゃないです、はい、ごめんなさい、要は今ここの部屋の中にいて、
はい、
自分が最初にこっちが何の根拠もなしに北だと思った方角が実際北じゃなかった時に、その後北って修正するまでに人はもうこれは1ヶ月2ヶ月無理なんですよ、
はい、
俺みたいなその方角決めつけ音痴人種からすると年単位かかるんですよ、
はい、
本当にかかる、あの例えば今こうこの部屋の窓が、
はい、
僕はこれね南だと最初思った、
はい、
南だと最初思って入ってきて、こっちが北で、はい、東で西だと、
はい、
まあ皆さんも今これお聞きの皆さんも自分のお家ありますよね、自分の家ですよ、自分の家なんですよ、そこの、もしくは自分の会社でも何でも構いません、窓あるじゃないですか、そこが南だと、で本当に南だった場合、まあそこで話終わりなんですけど違うケースってあるでしょ、学校とか、
はい、
ずっとなんか知んないけどこっち北だと思ってたんだよなって言って、
はい、
で死ぬまで結局そこ北だと思ってません、間違いだって知識で知ってても、わかるわかる、これ観念としてそこに入った瞬間にこっち北こっち南って治んなくないっていう話なんだけど、
はい、
すっげえ頑張って時間かけて直さないと治んないのよ、うん、これ男だけなのかな、よくそれ男女の違いとかよく言われるんだけど、そういうのもなんか、
いやごめんなさい、よくわかんないんですけど、例えば僕の場合だとあっち新宿、
うん、
あっち池袋、
うん、
で見てわかる情報でそれを頭の中の地図でぐるんって置き換えて考えるんで、
あ、じゃあ、いや菅野君みたいにこの間のゲストの板橋さんみたいに、
はい、
もうそうだけど、要は自分で世界中の迷宮でマップつけてなんて、これやっぱやれる人間はね、やっぱ普段からね、俯瞰変換、脳内で方角を俯瞰で変換できる人なんだよ、
はい、
こういう人はね、まあ、言っちゃ悪いけど、やっぱ男だけとは言わないけど、男の中でさらに少数派だと思う、多分人間全体で言えばみんな もっとなんとなくできてて、
はい、
これ俺が違うのか、俺が間抜けなだけか、と、いやんなことないと思うと、自分の会社とか学校とか家とかで一旦こっち来たとか思って間違いと分かってても絶対直さないって、
まずそもそもなんですけど、うん、会社とかでこっち来たとか思わないですよ、
え、じゃあ思わないの、じゃあなんて捉えてんの、その司法を、なんか今すげえ困ってるのは、まあ今自分が引っ越したこの新しい部屋が、
はいはい、
45度になってるんですよ、
はい、
だから部屋の四つ角が実は東西南北で、
はい、
部屋の壁の方角自体は全部北東とか北西とか南東とか南西になってるの、
はい、
でそれを頭で知っちゃってもう自分は考えるのをやめたの、もう無理だと、もう絶対無理だと、俺はもうどっかのこっちが来たって壁を設定しないと、
はい、
もう方角っていうものを感じることができない人間なの、だからなんかもう、あ、俺の自分の部屋でもう分かんねえんじゃん、もうダメだっつって諦めた。
そもそもなんで方角を意識する必要があるんですか。
いや普段みんなだから意識してないで生きてるから、
はい、
いざどっちが来たって言われてってなって、はい、実際の方角と違う方指しちゃうんだ、はい、絶対ちゃんと答えられるやつ少ないと思うけどね、そういうのね、常にそういうの分かってるやつ、
はい、
うん、必ずだってそれこそ冷静に考えると部屋出て玄関出てこっちが外出るとこっちがこの道路だからって言って逆算していくじゃない、
はい、
だけど一旦ちゃんと正確にそれを分かってなきゃ気持ち悪いって思う人ってやっぱだからそう少ないから、
はい、
だからみんな勘違いしたまま別にいいやって何にも気にならないでよ、
うん、
送ってるから実は南東なのにそう東だと思ってたりとかっていうのは結構あるんだと思うんだよね、うん、それぐらいならまだいいんだけど、本当に俺北だと思ってたら東だったみたいな感じで生きてるんでいつも、
はい、
うん、その割には外出ると結構道迷わないんだけど、
はい、
うん、何なんだろうな、そういう、これね次回都市伝説やりますけどそこでもちょっと触れます、
なるほど、
ちょっとそういう話出てくるんで、
はい、
まあ、うん、 まあ次回は、お待ちかねって誰も待ってないから都市伝説会ですんで、ちょっと今から撮りますんで、これ以上喉を酷使しないようにしてですね、まあまあまあまあ次回は、都市伝説会、これをオンエアするか分かんないからね、
はい、
まああれですけど、でも